永田町カフェ。永田町カフェ、今月は自由民主党参議院議員の佐藤正久さんを迎えてお送りしています。
はい、
参議院議員選挙ですけれども、まあ、自民党の歴史的大敗ということで、まあ、衆参の ねじれ現象が現在起こっているわけなんですけれども、まあ、今大変注目されているのが11月1日に期限切れを迎える、はい、まあ、テロ特措法延長問題ですよね。そもそもテロ特措法っていうのは現在、まあ、どういう活動っていうのが行われているんでしょうかね。
テロ特措法という法律に基づいてですね、はい、今海上自衛隊がインド洋に派遣されてます、
はい、
で海上自衛隊はインド洋で、うん、他の国の船に対しての油とか水とか、はい、そういうものを今提供してるっていう活動をやってます、
うんうんうん、
で他の国の船は何をやってるかというと、はい、インド洋で取り締まりをやってるんですよね。
あ、
警察官がいるようなパトロールをこうやっていると、
うんうん、
そこでテロリストが武器を船で運ばないようにとか、うん、麻薬が流れ込まないようにとか、うん、お金とかそういうものをいろいろパトロールしながら点検をして、その支援をやっていると、
うん、
で非常に広いところですから、
はい、そうですよ ねいわゆる海ですから、
はい、そこでもう、まあ、日本がすっぽりと入れるのは当然ですけど、そういうところで他の国の船がこうパトロールしてるんですよね、はい、でそこに給油とか水とか給水とかするわけですよ、
はい、
で広いところでしょ、
はい、
いちいち港に入ってですね、
はい、
船が入って給油をしてたら、
はい、
もったいないでしょ。
そうですよね。またそのいわゆるその持ち場に帰るまでのその時間とかですよね。
そうそう、その間は、
空白ができるわけですし、
だからそういうことをしないために洋上で海上自衛隊が走りながら給油をしてるんです。非常に実は難しい活動なんですよ。あんな広いところに上から指令が来て、ここに何時何分に行ってきなさいと、そこで向こうの船とがもう合体をして、しかも走りながら給油をする。
走りながら給油するんですか。
そうです。だからどこの国ができるってわけでもなく、
それやっぱりかなりのこうなんていうんですかね、技術を持った艦隊のある、まあ、
先進国ですよね、やっぱりね。
いわゆるその イージス艦っていうのはよく話題になるんですけれども、
まあ、イージス艦を補給するわけじゃなくて、それは警備をする、
警備の、そうですね、警備、
ね、実際こう油を与えるにしたって、うん、やっぱ警戒をしながら、
そうか、
いつ潜水艦、向こうの敵の潜水艦とかいろんな船が来るか分かりませんので、そういう警戒をしながら、
はい、
油とか水を与えてると、
うん、
で油をとか水を与える船と、あとそう警戒をする船と別なんですよね。しかも上空から見た方がいいですから、ヘリコプターを飛ばしながら、そういう警戒態勢を取りながら走りながら、なおかつ給油をしてると。あんな広いところで、
あんな広いところでですよね。
で国際社会においてこんなに高い地位を今占めている、接近ある日本が何らかの貢献をするというのは当たり前の話だし、もともとこれは 9.11 の同時多発テロが契機となってるんですね。
だからこそなんかこうアメリカっていうイメージがものすごく強いんだと思うんですよね、はい、
で3000名弱が亡くなってるんですよ、
はい、
日本人も亡くなってるんですよ。
そうですよね。
24名の日本人も亡くなってるんですよ、
はい、
でそこから国際連合が非難する決議を行って、で今テロとの戦いが始まってるという状況ですから、
なんかこうブッシュ大統領を、ね、頂点とするこうアメリカ、とのこう戦い
みたいなの
に、ね、イメージがこうされて、
そこがちょっと間違ってるね。最初のとっかりは当然アメリカでしたけども、
はい、
そこからどんどん国際社会が、まあ、そこのテロリストを封じ込めないとどんどんそれは広がってきますから、インドネシアでも事件がありましたし、はい、ロンドンの地下鉄もありましたし、スペインでもあったでしょ、
ありました、
今国際社会がいかにテロリズムと戦うかというところで、今一生懸命あそこでいろんな国が活動しているというのが実態ですから、でそこで日本が活動していると、いろんな方々がいろんな形でありがとうと言ってます、この前もドイツのメンケル首相が来られて言われましたね、ありがとう、また継続してほしい、いろんな国の方々が今言われてると。
やっぱりその国際社会としては当然継続をしてほしいという、まあ、
それはそうです、
流れだと思うんですけども、はい、いわゆる自民党はもちろんその継続を、まあ 提案していくというわけなんですが、はい、新法案を提出する動きっていうのはあるんですか。
もうあらゆる可能性を、はい、まあ、排除していないと、
うん、
今の法律を単純延長というやり方もあるでしょうし、はいはい、あるいは民主党さんが言われるであろう事前承認とか、
はいはい、
あるいは情報開示とか、うん、もしも治安が安定していたら陸上における、まあ、復興支援とか、
はい、
まあ、いろんな可能性を入れ込んだ新しい特措法というもので議論するというやり方もあるんでしょう、うん、やっぱ大事なのはいかにして日本として支援を継続するかということが私は大事だと思います。
ついついやっぱりこうアメリカだから、そのアメリカのね、いわゆるその海軍 の、うん、あの船にね給油をしたけしからみたいなね、報道がされたりとかですね、
今アメリカは少ないんです。今実は他の国の方が多いんですよ。他の国に対するもう油の支援とか水の支援と、特にパキスタンの国に対しては日本がそれもしも支援をやめてしまったら、うん、パキスタンがもう活動できないかもしれないってことまで言われてる、
はあ、その辺のこの情報のその出方のこうバラつきが
そこなんですよね。
ですよね。
そこはやはり今までも、まあ、政府の方ももっと丁寧に、まあ、開示していなかったという部分もあるのかもしれません、
はあ、
ただ軍事作戦ですからね、
うん、
他の国の活動は、
はい、
そう全部が全部オープンにするっていうわけにもいきませんから、相手がある話ですから、
はい、
その軍事作戦を今海上自衛隊が支援をしているという形ですので、うんうん、出せる部分と出せない部分がありますから。
あ、
それは
そうかそうか、それは全部つまびらかにしてしまったら、
もうテロリスト分かっちゃいますからね。
そうですよね。
どこの船がどこにいてどこで給油をしていると、狙われるかもしれない、その場所を外せばいいわけでしょ。
あ、
でよくあともう一つ言われるのは、そう摘発する件数がだんだん減ってると、減ってるんですよ、
はいはい、
最初の頃よりも、だからもうい
らないんじゃないか、もう安全なんじゃないのって。
でもそこは違ってて、今回はパトロールですからね、
はい、
何にもないのが一番いいんですよ。
そうかそうかそうか、はい、例えばそれはパトロールしてるからこその成果と見るべきなんですね。
例えばね、よく交番がありますよね、
はいはい、
交番を起点として警察官がパトロールをパトカーでやってるとしますよね、で多分摘発が進んで、はい、件数が減ったと、
安全になったよと、
だからパトロールやめていいかっていうとそうではないし、
そうではないですよね、
はい、かといってそのさっき言ったように、いちいち給油をするためにどっかのガソリンスタンドに寄っていたら、その間感激が来ますよね、
うん、
だったらずっと走りながら給油をしてパトロールを継続したすれば、どんどん向こうが自由な行動ができないし、翻っていうと日本の、まあ、シーレーンという油の9割が中東から来てますからね、その船の安全航行にもつながるし、はい、いろんなメリットがあるとも私は思ってます。
じゃあ佐藤さんはやっぱり今後もやはり撤収とかそういったことを、まあ、止めることなく続けるべきであるという、はい、
まあ、継続中の支援ですからね。
そうですよね、
国際社会に対する継続中の支援なんです。継続しているのをやめるとなると、これは大きな影響が出ますよね。この前新潟の中越沖地震がありましたよね、柏崎で自動車の部品工場がありましたよね、はいはい、そこが
ストップしましたね、生産が、
はい、どうなりました。
うん、
他の大手の自動車メーカーのラインが止まったでしょ。
止まりましたね、
継続中の支援を止めるっていうことは一歩間違ったら大きな影響が出るんですよ。
日本がやめて日本だけがさよならっていうわけじゃ済まないわけですね。
継続してますからね、
各国に影響を与えてしまう。
そうです。そのこともやっぱりしっかりと国会の中で議論をしながら、で国民の方に実態はこうなんだよと、こんだけ現地の方で役立ってんですよ、ひるかえって言うと日本の国益もこういう形で影響があるんですよってことを、やっぱり国民の皆様にも訴える必要は私はあると思います。
なるべくやっぱり情報ですね、今こう欲しいですね、国民はね。
よろしくお願いします。どんどん近藤さんも発信してください。
こちらもよろしくお願いします。
お願いします。
永田町カフェ